6人は悠々と引き上げた。上辺だけは教師の俺よりよっぽど偉く見える。実は落ち着きいているだけなお悪い。俺には到底これほどの度胸はない。それからまた床へ入って横になったら、さっきの騒動で蚊帳の中はブンブンうなっている。手しよくをつけて一匹ずつ焼くなんて面倒なことはできないから。釣り手を外して、長く畳んでおいて部屋の中で横立て十文字に振るったら、缶が飛んで手の甲を嫌というほどぶった。三度目に床へ入った時は少々落ち着きいたがなかなか寝られない。時計を見ると十時半だ。考えてみると厄介なところへ来たもんだ。一体中学の先生なんて、どこへ行っても、こんなものを相手にするなら気の毒なものだ。よく先生が品切れにならない。よっぽど辛抱強い僕年人がなるんだろう。俺には到底やりきれない。それを思うときよなんてのは見上げたものだ。教育もない身分もないばあさんだが、人間としてはすこぶるたっとい。今まではあんなに世話になって別段ありがたいとも思わなかったが、こうして一人で縁国へ来てみると、初めてあの親切がわかる。越後の笹飴が食いたければ、わざわざ越後まで買いに行って食わしてやっても、食わせるだけの価値は十分ある。キヨは俺のことをよくがなくて、まっすぐな気性だと言って、褒めるが、褒められる俺よりも、褒める本人の方が立派な人間だ。何だかキヨに会いたくなった。キヨのことを考えながら、のつそつしていると、突然俺の頭の上で、数で言ったら三、四十人もあろうか。二階が落っこちるほどドン、ドン、ドンと拍子を取って床板を踏み鳴らす音がした。すると足音に比例した大きな時の声が起こった。俺は何事が持ち上がったのかと驚いて飛び起きた。飛び起きると単に、母はさっきの遺書が絵師に生徒が暴れるのだなと気がついた。手前の悪いことは悪るかったと言ってしまわないうちは罪は消えないもんだ。悪いことは、手前たちに覚えがあるだろう。本来なら寝てから後悔して明日の朝でも謝りに来るのが本筋だ。たとえ、謝らないまでも恐れ入って、静粛に寝ているべきだ。それを何だこの騒ぎは。寄宿舎を建てて豚でも飼っておきゃしないし。基地内地に玉ねも大抵にするがいい。どうするか見ろと。寝巻きのまま寄宿部屋を飛び出して、はしご段を見また半に二階まで踊り上がった。すると不思議なことに、今まで頭の上で、確かにドタバタ暴れていたのが、急に静まり返って、人声どころかああしようともしなくなった。これは妙だ。ランプはすでに消してあるから。暗くてどこに何がいるか半然とわからないが、人気のあるとないとは様子でも知れる。長く東から西へ貫いた廊下にはネズミ一匹も隠れていない。廊下の外れから月が差して、遥か向こうが際どく明るい。どうも変だ、俺は子供の時から。よく夢を見る癖があって、無知ゆえに羽を着て、わからぬ寝言を言って、人に笑われたことがよくある。十六七の時ダイヤモンドを拾った夢を見た晩なぞは、むくりと立ち上がって、そばにいた兄に、今のダイヤモンドはどうしたと、非常な勢いで尋ねたくらいだ。その時は三日ばかりうち中の笑い草になって大いに弱った。ことによると今のも夢かもしれない。しかし確かに暴れたに違いないなと。 廊下の真ん中で考え込んでいると、月の差している向こうの外れで。1、2、3、パート、3、40人の声が固まって響いたかと思う間もなく。前のように拍子を取って、一同が床板を踏み鳴らした。それ見ろ夢じゃない、やっぱり事実だ。静かにしろ、夜中だぞ、とこっちも負けんくらいな声を出して、廊下を向こうへ駆け出した。俺の通る道は暗い。ただ外れに見える月明かりが目印だ。俺が駆け出して2軒も来たかと思うと、廊下の真ん中で、硬い大きなものに向こうすねをぶつけて、痛い。頭へ響く間に、体はすとんと前へ放り出された。こんちきしょうと起き上がってみたが、かけられない。